皆さんこんにちは。この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来と舞鶴の未来を若者と共に考えます。それでは本日のゲストを紹介します。本日は高校生リーダースサミットでお送りします。そして MC は西舞鶴高校陣です。それでは順番に、奈々ちゃんからお願いします。
はい、日生高校3年生の佐藤奈々です。よろしくお願いします。
お願いします。
西舞鶴高校3年の坪倉淳也です。よろしくお願いします。
舞鶴高専5年の平田相馬です。どうぞお願いします。
はい、本日はリーダースサミット以上4人のメンバーでお送りしていきます。お願いします。
チャン
ス、お願いします。
はい、というわけでこの番組なんですけど、ちょっと本来は、政治のことを話していく番組なんですけど、後半の方はちょっと申し訳ないんですが、カラヤブの直前ということでカラヤブのことについてどっとりと話していきたいと思います。
はい、お願いします。
ちょっとさすがに政治系の番組なんで、まあ、前の方にね、なんかちょっとそれっぽい政治のことを話ちょっと軽くね最近どうなんだろうっていうのを話していきたいんですけど、さあ、ちょっといきなり振りますが、坪倉くん、最近なんか気になるニュースとありますかね？
あ、そうですね。やっぱあのアメリカの大統領変わったじゃないですか、トランプさんに。トランプさんがそれであのウクライナのこととか結構あのお話しされてて、まあ、休戦に1回なるんじゃないかみたいな話で1回トルコで話しされてたんですけど、結局なんかウクライナが最近大きな攻撃したんでしたっけ、確かロシアで。それでまた休戦の話がまた一回真っ白になりそうで、いや、なんか僕は早く終わればいいなと思ってますね。
そうですよね。ちょっとさすがに長すぎるというかね。
そう、
僕らもちょっとあのニュースに関心を持たなくなるぐらいには、うん、まあ、ちょっとあのもういいかなみたいな。
ずっとね、だってもう中学校3年ぐらいからですもん、
ね、僕らの代がそうですね、
うん、ここ入る前だからね、僕ら
だからもう 4年目、
うん、
4年目なのか。でもいろいろ長く続いてますが、いろいろ被害者も出ていると思いますので、まあ、頑張ってほしいですね。うん、はい、頑張ってほしい。
まあ
まあまあ、はい、そうですね。どうですか、平田くん、最近面白いこういう感じのニュース、面白くはないか。
そうですね、まあ政治系で言うとやっぱり韓国の大統領変わりましたよね。
やっぱり変わった。
ここからどうなっていくんだろう、日韓関係どうなるんだろうって気になるところでありますよね。
確か前の大統領がちょっとあんまし日本あんまり好きじゃないみたいな感じだったし、確か前の前ぐらい。
そうですね、韓国だったらどうですか、韓国アイドルが大好きな奈々ちゃんはどうですかね。
そうですね、私韓国結構好きで、文化とか食べ物とかで、去年も韓国旅行に行ったりしたんですけど、まあ、これからの情勢次第でそういう旅行とかができなくなったりしたらすごい悲しいなって思います。
そうですね、僕も韓国行ってみたいんですけど、行ける日は来るんですかね。
でもね、
は
い、なんか近いのに行きにくいってなんかちょっと嫌っすよね。
そうですね、うん、仲良くやっていきたい、ね、
ちょっと仲良くやりたい、
近所なんで、うん、はい、じゃあ奈々ちゃんなんかありますかね、それ以外に。
7月に選挙がありますよね。
そうですね、4月に衆議院でしたっけ。
そんな時期です。
そうですね、
今私たちも18歳になる子は高校生でも選挙に行けるので。
そうですね、
あ、そっか、
うん、選挙は誕生日を迎えてたらいいんですよね。そうです。じゃあ僕は行けると。で、坪倉くんは
ギリ
ギリギリ
僕8月なんで。
奈々ちゃんは
ギリ行けないです。
行けないか。で、僕らしか行けないけど、まあ、高校生行ける人は、まあ、このラジオでどれぐらい聞いてるか分かんないですけど、皆さん一緒に行きましょう。
行きましょう、は
い、
行きましょう。
まあ、これで、うん、これを話したんで一応政治への参加意識は高まったということで、今回はカラヤブに切り替えていきたいと思います。
はい、お願いします。はい、
というわけで今回あのカラヤブ2025のメンバー、高校生リーダースサミットでお送りしてるんですけど、まずこの高校生リーダースサミット、結局何者なんだいっていうところについてお話ししていこうというふうに思います。まず高校生リーダースサミットなんですけど、去年のカラヤブ2024を一緒にみんなでしようということで、藤田康介が、設立したチームになっておりまして、今年は藤田康介くんは、もう大学に無事進学しまして、
悲しいね、
まあ、悲しいことに僕らで、引き継いで頑張っているという、まあ、メンバーです。とりあえずカラヤブ2025を一緒にやろうというメンバーになってます。はい、はい、ここでさっきから連呼されてるカラヤブ2025、なんだそのイベントはという思う風な方もいらっしゃると思うんですけど、このカラヤブ2025はあの高校生が殻を破るをコンセプトに、舞鶴市だけじゃなくてもいろんな福井だったり、もう京都北部とかね、いろんなところから高校生に集まってもらって皆さんで殻を破るということで、
はい、
はい、まあ、例えば まあ、DJ をしてみたいけどずっと家に引きこもって陰キャプレイしてますとそういう時はもう皆さんカラヤブに出てもらってあのぜひぜひということで
カラヤブろうぜっていうね、はい、
っていうのを6月の22日舞鶴市赤レンガパークで前日開催されます、はい、で今回そのメンバーが集まっているということでいろんなことを聞いていこうかなというふうに思っております。
はい、
はい、まずこのカラヤブ2025なんですが、まあ、大まかに4つの部門に3つの部門に分かれてます。まずステージ発表、まあ、これはそうですね、まあ、バンドであったりダンスであったり、まあ、今年はボイスパーカッション、
まあ、結構まあその他
その他もろもろものまねだったりねいろいろできますと。で作品展示は今年は鉄道研究部がやったり昨年は書道もあったり、うん、まあ絵もあったり
去年よりもちょっと規模ちょっと大きくなったんかな。
そう
大きくなったっす
ね、一グループ一グループの規模が大きくなってます。そうそうそう、うん、
だそうです、
はい、
で、今回食品開発ももちろん加わってくれて昨年同様もぐもぐさん、まあ、小松さんに協力していただいて、まあ、いろんな食品を開発してもらってで町屋さんにも協力してもらって、めっちゃ抹茶チャタソフトとかまた紹介しますけどそんなやつも出たりします。はい、っていうのを僕が表面上で話してもあれなんで実際に担当してもらってる人たちにどんどん振っていこうかなというふうに思います。じゃあステージ発表の坪倉くんから、ね、はい、今年どんな感じか伺ってもいいですか。
そうですね、ステージ発表全体としては全部で17組出るんですけど、まあ、大体ダンスとかバンドなんですけどやっぱ面白いのは出演者 の, その出身の場所で結構ね宮津とかあの敦賀とか、福知山とか結構ね舞鶴以外から参加される人っていうのがやっぱ結構今回多いですね。そうなんで多いかっていうとそのジン君リーダーのジン君とかと一緒に宮津とかのイベントとかに参加した時にどんどん声をかけに行っていってそれで、ね、結構仲が深まったというかそういう人たちを今回参加してもらうという形で結構ね舞鶴で見られない例えば制服とか誰やこいつみたいなやつが出るんで結構ねなんか見とって面白いですよね。
確かに西高生が来たらなんやこの可愛い子はとなったりするかもしれないし
えぐいってみたいな。そうだから出演者の人とか話したりやっぱつったりするんですけどやっぱ連絡等でやっぱねなんか他の校風っていう か, そのなんか制服とかを写真とか集めたりするときにはこんな制服しとんやとかこういう活動してるんやとかやっぱ僕がいる西前鶴高校ってあのバンドをしている軽音楽部がないんですよ。そうだからすごいそういう他の高校の活動とかそういうところにも触れていけてすごい楽しいなと思いますね。
なるほど、はい、で今回まあいろんな組が出てくれるということなんですけど、はい、なんかこれは面白いとかこれは目玉っていうのをいくつか紹介してもらっていいですかね。
あやっぱりねバンドはすごく盛り上がりますねやっぱ、うん、
ね、
と それはもう絶対に盛り上がるっていうところを踏まえた上でダンスはすごいクオリティが高いですよ。これ どこの組もやっぱりあのダンススクールっていうかな教室に通ってる子から出るっていう人も多いんでそこは絶対クオリティ高いで面白いのはやっぱその他さっき話したと思うんですけどボイスパーカッションとか合唱そう合唱とかも出るんですよ。す今回そのバンドでウェーイっていうところもあるんですけど今回合唱もそ実はあの僕のお姉ちゃんが合唱をやってたそういうつながりでちょっと今回呼ばせてもらったんですけど結構ね歴史が長くて60年ぐらいかな、うん、それぐらいで結構地元に馴染みがある合唱団に出ていただいたりあの僕がちょっと出演出てくださいってオファーしたんですけどその敦賀からなんと高校生だけで映画作ってるみたいなちょっとカラヤブと似てるみたいな高校生だけ
でそう
お金を自分たちで集めて撮影も自分たちでして小学校とか借りて、うん、みたいなところから、告知っていうかその出展ブースとかステージブースでも出るんですけどその映画の告知と説明こんなことしてますよみたいなのが出てくれるってところあるんでそこは僕たちとしては結構応援したいというか、なんかそう似てるから、そこら辺のステージ発表とかそこら辺を見てほしいなと思いますね。もう全体として結構ね今回はクオリティ高いものが、はい、お届けできるんじゃないかなってちょっと意気込んでますね。
そうですね。
はい。
はい。まあ、ここの運営メンバーからもバンドは数名出たりして、実は今回あの今はステージで頑張って話してる坪倉くんが、
そう。
本当のカラヤブのコンセプトに合ってるようなことをするということを耳にしたんですが、
そうですね。なんだかんだ多分みんなステージあのバンドもともとしてますよみたいなこと思うんですけど、まあ、僕もね実はカラヤブ202号最後ら辺にバンドで出る。予定なんですよね。そう。
経緯を聞きたい。なんでだって今までバンドをしたこともなく、なぜここでバンドをすることになったのかっていう経緯を。
そうなんか元々歌がそんなに得意じゃなくて、もうカラオケ行くのもちょっと億劫になるみたいな。
うんうんうん、
そう。 すごい、あの一回ね、中学校の時にあの女の子と一緒に、女の子とグループで行ったんですけど、歌った時に坪倉声ちっさって言われてもうね、それがもう怖くて、僕もう1年ぐらいもうカラオケ行けんくなったね。なんですけど、今回それでまたカラオケ行くきっかけっていうか、歌を歌うのが好きになったきっかけが、そのジン君とかがやってるバンド活動で、ちょっともういつもあのジン君たちがうまくやってるんで、側からバンドしてるの見て、僕もちょっと実は心の中で密かにいいなと思ってたんですよ。そなんか僕もバンド やってみたいけど、歌下手いしギターもできないし、うーんと思ってたら、今回2025、うん、よかったらジョンや出たらってそこ声がかかりまして、
いいじゃないですか、
やってやるぜみたいな あれやったり、あれ出ちゃいますみたいな感じで、今回ちょっと出させて、ちょっとカラエブ、もうカラオケ64点ぐらいなんですけど僕もカラー破って、もう俺でも俺みたいなやつでもちょっとカラー破ったるぜみたいな、高校生やったりますみたいな、ちょっと代表例に、ちょっとね、僕みたいな人の希望になれたらいいなと思ってるんで、皆さんちょっと来てほしいなと思います。
はい、はい、そんな坪倉くんは、MAS21 というバンド名でやっております。だいたい後半にやるんで、皆さん楽しみにしておいてください。
はい、お願いします。
はい、というわけで、まあ、ステージ発表はこの辺にして、次作品展示の方に話を移していこうと思います。
はい、作品展示はですね、全7組、参加してくれます。
結構多い。
まあ、具体的にどんな感じかっていうと、まず生け花を生けてくれるロボットを作ろうとしてる子
がいたり、生け花生けるロボット、
は
い、ロボットがいたり、あと去年チロルチョコが取れる自販機、あれがクレーンで取れるようになります。今年
すげえ、結構技術系なんですね。はい、
そうとか AR ゴーグル作るところとか、まあ、これは光線ですね、光線の形が、
光線いいね、
電子工作系 の展示が、まあ、いっぱいあったりとか、その他にも切り絵とか絵の展示、あとは、鉄道模型を、展示してくれるところとか、レジンの体験をしてくれるっていう話も聞いてて、まあ、結構いろいろで、しかもあとさっきあの坪倉くんが言ってた、あの自主映画の制作してくれてる子たちが、はいはい、展示でもあの映画 の告知をしてくれるようです。まあ、本当に去年も、まあ、みんな個性豊かなもん出してくれてたんですけど、今年はまたちょっと違うんやけど、それでももうみんな個性豊かな、作品展示になるっていうところで、すごい楽しみです。
そうですね、
鉄道模型とか楽しみですよね。
そうですね、
去年もあのチョコレートいっぱいもらったんで今年もまあクレーンでチョコレートいっぱいもらおうかなっていう、
楽しみにして。
ちなみにお金は取るんですかね。
取りません。
あ、おお、チョコレートタダでもらえる。
タダです。
これは行くしかないな。ちょっとさあ、というわけで作品展示も、まあ、赤レンガの5号棟の正面入り口から入ったら、まあ、左右にドーンと並んでるんで、ぜひ皆さん楽しみください。はい、というわけで、そんなね、入り口の付近にある商品開発の今回どんな面白いものを売ってくれるのかなということで、はい、ちょっとあの小松さん、あのもぐもぐチームと今題して言っておきましょう。そのもぐもぐチームはどんなことをするのか伺ってもいいですか。
はい、私たちは西前鶴高校の4人と、はい、もぐもぐさん、小松さんのご協力をいただいて、クッキー缶とパンを発売することに決まりました。でそのクッキー缶っていうのは、まあ、舞鶴愛っていうのをすごい込めたクッキー缶で、例えば万願寺甘党であったり、まあ、かまぼことか赤レンガ、あとはカニの爪や怒りっていう、まあ、もう舞鶴全開、舞鶴らしいっていうものを、まあ、この高校生で話し合って決めて、それをクッキーに全てしてクッキー缶に詰めるっていう、で商品名が真剣美味しい舞鶴のもん集めちゃった缶っていう。
なるほどなるほどなるほど。
パッケージとかも全部自分で考えるってことですか。
そうです。クッキー缶の中に、まあ、この赤レンガを詰めて、でその上に、まあ、舞鶴のらしいものっていうのをどんどん置いていってっていう感じで売ろうっていう風になってます。
どっちかというとこのお土産チックというか、こ
う、あ、そうですね、
思い出として残るようなね、なんかものになるんですね。皆さん写真とか撮ってもらって。
まだ僕らはまだパッケージの全容まだ把握しないです
僕は結構把握してる方なんで、
僕結構楽しみにしてるっすね。
さあ、ぜひ運営メンバーの分は取り置きしといてもらいたいって感じですね。はい、はい、ということで、じゃあ次に、まあ、まだ
去年のもう一つあります、ね、そうですね、とさらにあの昨年大好評でもう即完売したんですけど、と万願寺の形ってすごいユニークで可愛らしいじゃないですか、はい、その形をそのまま生かして、その中にキーマカレーを詰めてパンを万願寺に巻きつけるっていうパンを去年発売しまして、でその名もウマンガンジパン。
なるほど、なるほど。
ドストレートです、
はい、
分かりやすいのが大事ですから、
はい、もうこれすごい 超人気で、
そうですね、
で今年もまあ続けて販売するっていうことで、まあ、あの去年はあの通りかかった観光に、あの赤レンガに観光に来てくださった方がすごく買ってくださったので、
なるほど、じゃあカラヤブに来た本命の人が買えてないと、
はい、
ふらっと来て買ってもらえる、ね、倍ぐらい少ないと足りんかもしれないですね、
うん、僕も1個しか買えなくてですね、食べたんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しかったです、
マジか、
でちょっとナナちゃんは、マンガンジャマとか嫌いとか
ちょっと野菜が苦手で
だから食べたことあるんですか？
いや食べました、でもであのマンガンジすごい苦手なんですけど、もう全然美味しくて、食べれます
と彼女はおっしゃっています、
はい、じゃあ僕ちょっと挑戦してみようかな、カレー油なのか、
はい、
そうですね、カレー油ということで、ぜひマンガンジのね、
この
嫌いな人でも食べてから破って、
はい
はい、
あとあの、まあ、宮津とか福井の子もステージ発表で来るみたいなので、まあ、舞鶴を詳しく知らない人も、まあ、もちろん地元の人も舞鶴の魅力とかを楽しんでもらえたらいいなっていうふうに思ってます。
なるほど、じゃあここでもう一つ実は今年出店店舗がありまして、町屋さんも実は協力してくれるということで、この町屋さんはあの普段、どこ通りだっけ、まああのマナイの奥の通りの
平野
屋商店街の方でね、西舞鶴にある、ね、西平野商店街で、若野湯さんの、若さんがあの出店してる、出店というか、まあ、店舗を出してるところがあって、今年はあの西舞鶴高校生が主に協力しまして、なんと美術部が200枚のこの袋に絵をバーッと描いてもらって、その袋、透明な袋に綺麗なレモンスカッシュが入るっていう、レモンスカッシュとかイチゴスカッシュとかが入って、はいはいはいはい、みんな若者なんか最近好きじゃないですか、袋にジュース詰めてストロー入れたの絶対持ち運びにくいだろうみたいなやつを今回
出して、おしゃれやけどね、おしゃれですけど、
映え商品をめちゃくちゃ販売するのと、あと今年はあのめっちゃ抹茶チャッタソフトっていう西高生が開発した舞鶴茶を使ったこのお茶のパウダーをババババってやってるアイスを販売します。でこのアイスなんですけど、めちゃくちゃ少なくて、あの溶けちゃうんで赤レンガ、
あそうか、
そうめちゃくちゃ少ないんで、ね、皆さんぜひあの早めに争奪戦買って、ぜひ買ってください。はい、というわけで大体こんなもんですかね、カラヤブ2025の宣伝は、ね、うん、さあというわけで、あくまで今まで話したんですけど、この番組は政治参加を高めるものなので、はい、皆さんあの選挙に行きましょう、はい、カラヤブにも来てくださいっていう感じで、はい、はい、お願いします。さあというわけで、今回カラヤブ2025のことじゃなくて政治参加について話していきましたが、皆さんどうでしたか？それぞれのこと一言ずつぐらいでパッと、
あっという間でしたね。
そう、あっという間
かったです。
いやちょっと僕ラジオが初めてだったんですけど、すごい緊張したんですけど、結構話し始めたらなんか結構相槌とか打ってくれたりするんで、すごいなんかすごい楽しかったっすね。
なるほど、じゃあこのままマイフューチャーという、まあ、高校生リーダーサミットの番組も連続収録になってるんで、
はい、
そこでもぜひカラヤブのことをどしどし言ってきながら
任せてください、
はい、というわけで今回は、ちょっとカラヤブのことでしたが、皆さんメインは選挙に行きましょうなんで、
はい、
皆さん選挙に行きましょう、
行きましょう、
はい、
聞かせてください。
というわけでこんな感じで、そろそろ番組がエンディングの時間となってまいりました。この番組に参加いただける10代20代の方、実はここを募集してまして、ぜひ興味がある方は FM 舞鶴までお問い合わせいただくか、舞鶴未来対談でぜひあのググって検索してみてください。はい、この番組はポッドキャストや YouTube でも配信してます。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。はい、カラヤブにも来てください。この番組は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。皆さんさようなら、
さようなら。